お元気でいらっしゃいますか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその27回目、テーマはイサクの花嫁。今日の聖書の箇所は創世記24章1節から30節です。お話はいつものようにラジオ牧師福田博之さんです。
24章は創世記第2部の大きな節目です。第1部1章から11章は4つの偉大な出来事を取り扱っていますが、第2部12章から50章は4人の顕著な人たちを扱います。もっと正確に言えば、12章から13章では信仰の人アブラハム、この24章から26章では愛された息子イサクです。イサクの生涯には3つの出来事があり、すでにそのうちの2つはここまでに見てきました。第1はイサクの誕生、第2はアブラハムによってイサクが生贄として捧げられた出来事です。そして第3はイサクの嫁取りです。男性の生涯には3つの大きなイベントがあって、それは誕生と結婚と死です。アブラハムはイサクの花嫁を得るために信頼するしもべをメソポタミアのハランに使わします。そしてリベカを確保することでしもべは務めを果たします。これはとても素晴らしいラブストーリーです。この話は神様があなたの結婚相手に興味を持っておられることを明らかにしています。創世記の24章は神様の言葉の中でも最も豊かな部分の一つです。なぜなら、歴史のほんの最初の頃のラブストーリーを物語っているからです。花嫁がイサクのためにどのように確保されたかというとてもドラマチックな物語が書かれていますし、またとても素晴らしい霊的な教えも私たちに示されています。この章を学ぶにあたって、あなたにぜひ知っていただきたい2つのことがあります。一つは、この物語に関わっている人たちの人生の詳細に関する主の導きです。神様がその人たちをどのように導かれたかが何度も述べられています。そしてもし神様がこれらの人々の生涯で彼らを具体的に導くことができたのなら、神様は今日でもあなたや私の生涯でも具体的な導きを与えてくださるということです。もう一つのことは、リベカがしもべと共に行ってイサクの花嫁になるという決心をしたその率直な態度です。学んでいきますと、それがすごいことだということがわかります。24章1節、アブラハムは年を重ねて老人になっていた。主はあらゆる面でアブラハムを祝福しておられた。アブラハムは年を重ねてかなりの老人になっています。主はすべての面でアブラハムを祝福してこられました。アブラハムはここで息子イサクのために花嫁を迎えたいと思いました。でも偶像礼拝や異教を行っているカナン人の中から花嫁を取ることはしたくありませんでした。そこでアブラハムはハランの地、自分の民族からイサクの花嫁を迎えるためにしもべをそこへ使わします。2節、 その頃アブラハムは自分の全財産を管理している家の最年長のしもべにこう言った。あなたの手を私の腿の下に入れてくれ。これはこの時代の男性が誓いを立てるときに取った方法です。この当時のやり方は、誓いをする人が誓いをさせる人の腿の下に手を入れることになっていました。このしもべはエリエゼルだと思います。彼はしもべたちの頭で息子がありました。アブラハムが神様の注意をそこへ促したのを思い出してください。創世記15章2節から3節には、そこでアブラムは申し上げた。神、主よ、私に何をお与えになるのですか？私には子がありません。私の家の相続人は、あのダマスコのエリエゼルになるのでしょうかと書かれています。24章3節。私はあなたに、天の神、地の神である主にかけて誓わせる。私が一緒に住んでいるカナン人の娘の中から、私の息子の妻をめとってはならない。もしこれを聞いているあなたのお宅に、結婚適齢期の息子か娘がいるなら、その子がカナン人と結婚しないように祈らなければいけません。彼らは、まだこの地にいて、カナン人と結婚する危険性がいつでもあるのですと、マギー博士は述べています。四節から六節。あなたは私の生まれ故郷に行き、私の息子、イサクのために妻を迎えなさい。しもべは彼に言った。もしかしてその女の人が私についてこの国へ来ようとしない場合、お子をあなたの出身地へ連れ戻さなければなりませんか？アブラハムは彼に言った。私の息子をあそこへ連れ帰らないように気をつけなさい。言い換えれば、しもべはアブラハムに、もしかして私と一緒に来るという女性が見つからないとしますね。そうしたら、帰ってきて、イサク坊ちゃんを連れてかの地に行かなければなりませんかと言っているのです。アブラハムはそれに対して言います。絶対にイサクをあの地に連れて帰ってはいかん。この場所こそ、神様が私たちにくださった地だ。何があってもあの地にイサクを帰らせてはならない。これは大切なことです。七節。私を私の父の家、私の生まれ故郷から連れ出し、私に誓って、あなたの子孫にこの地を与えると約束して仰せられた天の神主は、御使いをあなたの前に使わされる。あなたはあそこで私の息子のために妻を迎えなさい。アブラハムは本当に信仰の人でした。彼はその信仰を何度も何度も実演しています。ここでの彼はとても立派ですね。彼はしもべに言います。神様があなたを導いてくださる。神様がこのことを私に約束してくださったのだ。信仰というのは神様の言葉に基づかなければなりません。多くの人が、私は神様を信じているよ。なんとかなるさ。というふうに言いますけれども、あなたの信仰は神様から与えられた確かな約束に基づいたものでしょうか。アブラハムはここで、神様はイサクを通して世界に祝福をもたらされると約束された。だから神様はあの地にイサクの花嫁を必ず備えてくださっているのだと言っているのですね。信仰はギャンブルのようなものではありません。信仰とは確かな何かを信頼することです。アブラハムには神様が確かに答えてくださるのだという確固とした確信があったのです。八節。もしその女があなたについて来ようとしないなら、あなたはこの私との誓いから解かれる。ただし私の息子をあそこへ連れ帰ってはならない。 アブラハムは私の息子をあそこへ連れ帰ってはならない。でも、もしその女性が来ようとしないなら、あなたはこの誓いから解かれると言っています。どういう意味でしょうか。アブラハムはこのように言ったのと同じことだと私は思います。神様は他の方法でこのことを成し遂げてくださる。私にはそれがどんな方法か今はわからないが、神様は私の息子が神様を信じない女性と結婚することを望んではおられないことだけは確かなことだ。信仰というのは神様の言葉に基づいて行動することです。神様は私たちがただ信じるのではなく、神様の言葉に信頼することを望んでおられます。ここでマギー博士は自分がもう何年も癌にかかっていることを明かししています。私はここ何年も体に癌を持って生きています。癒しを願っていることは人一倍です。そして私は信仰による癒しを信じています。ある人は神様の御手を無理やり動かすことができるとか、私が強く要求すれば神様が私を癒してくださると言いますが、私は神様の御心がなるように願っています。神様は私たちが神様のところに私たちの必要を携えていくことを望んでおられますが、神様がどのように祈りに応えるかを決めるのは神様ご自身でなければなりません。マギー博士は以上のように述べています。アブラハムは信頼するものがありました。彼は神様に何も要求してはいません。アブラハムは、もしこれがうまくいかなければ、その時は神様が別の方法で成功されると言っているのです。9節。それでしもべはその手を主人であるアブラハムの桃の下に入れ、このことについて彼に誓った。さて、しもべはイサクの花嫁を見つけに出かけます。10節。しもべは主人のラクダの中から10頭のラクダを取り、そして出かけた。また主人のあらゆる貴重な品々を持って行った。彼は立ってアラム・ナハライムのナホルの町へ行った。イサクの花嫁を見つけにメソポタミアに出かけていくしもべは10頭のラクダを連れて行きますが、それはそのラクダに乗る人がいなければならないことを意味します。彼は何人ものしもべを従者として連れて行きました。またここには、主人のあらゆる貴重な品々を持って行ったとありますが、言葉を変えれば、このしもべはアブラハムのすべての牛とすべての財産を管理していたということです。11節。彼は夕暮れ時、女たちが水を汲みに出てくる頃、町の外の井戸のところにラクダを伏させた。女性たちが水汲みに来るのはちょっと不思議な気がするかもしれませんが、この当時、ラクダに水をやるのは女性の仕事でした。女性たちが家畜に水をやり、世話をしました。男性たちは外に出て商売をしたり、他の仕事をしていました。ですから、このしもべがここで待っていたのは、彼が男性であり、またこの土地の人間ではない彼が、このコミュニティに住んでいる人たちの前で、自分のラクダに水を飲ませるのは礼儀にかなうことではなかったからです。このしもべは神様に頼っていました。アブラハムはこのすべてのことを神様の手に委ねていました。そして今、しもべもそのようにします。12節から14節。そうして言った。私の主人、アブラハムの神主よ。今日、私のためにどうか取り計らってください。私の主人、アブラハムに恵みを施してください。 ご覧ください。私は泉のほとりに立っています。この町の人々の娘たちが水を汲みに出てまいりましょう。私が娘に、どうかあなたの水がめを傾けて私に飲ませてくださいと言い、その娘が、お飲みください、私はあなたのラクダにも水を飲ませましょうと言ったなら、その娘こそあなたがしもべイサクのために定めておられたのです。このことで私は、あなたが私の主人に恵みを施されたことを知ることができますように。しもべの祈りはこのようなものです。この町の人たちの娘たちが出てきます。私はどの娘を選んだらよいかわかりませんが、そのうちの一人を選ぶように任されています。私が選ぶ娘が神様の選ぶ娘でありますように。言い換えれば、しもべは主が彼を導いて正しい選択ができるようにしてくださるように祈っているのです。誰を選ぶと思いますか？まあ、しもべは男性ですから、出てきたうちの一番の美人を選びます。そしてはっきりしていることは、リベカは醜麗しい女性だったということです。ピューリタンたちは、美しさは悪魔から来たものという考えを持っていました。悪魔は確かに美しいのです。ちなみに彼は光の御使いでした。でも悪魔がすべてを持っているわけではありません。結局のところ、神様が創造主であり、夕焼けも美しい花もみんな神様がお作りになったのです。神様は女性を美しく作られました。そのことには何も悪いことはありません。このしもべは必ず一番美しい娘を選びます。もしそうでなければ彼は良いしもべとは言えないでしょうとマギー博士は述べています。15節から16節。こうして彼がまだ言い終わらないうちに、見よ、リベカが水がめを肩に乗せて出てきた。リベカはアブラハムの兄弟ナホルの妻、ミルカの子ベトエルの娘であった。この娘は非常に美しく、処女で、男が触れたことがなかった。彼女は泉に降りて行き、水がめに水を満たし、そして上がってきた。ここにこの娘は非常に美しくとありますが、彼女はありきたりの娘ではありませんでした。彼女は処女で、男が触れたことがなかったのです。17節。しもべは彼女に会いに走って行き、そして言った。どうかあなたの水がめから少し水を飲ませてください。すると彼女は、どうぞお飲みください、旦那様、と言って、素早くその手に水がめを取り下ろし、彼に飲ませた。彼に水を飲ませ終わると、彼女は、あなたのラクダのためにも、それが飲み終わるまで水を汲んで差し上げましょうと言った。大切なことは、リベカはとても礼儀正しく、思いやりのある娘でもあったということです。彼女は美しく、賢く、そしてとても礼儀正しい娘でした。20節。彼女は急いで水がめの水を水舟に開け、水を汲むためにまた井戸のところまで走って行き、その全部のラクダのために水を汲んだ。十頭のラクダがいたことを思い出してください。そして彼らが最後に水を飲んだのはいつだったか私は知りません。ラクダたちのために水を汲むのは車のラジエーターを満たすようなものでした。21節。この人は、主が自分の旅を成功させてくださったかどうかを知ろうと、黙って彼女を見つめていた。しもべは驚いて立ち尽くしていました。この娘だろうか。神様は導いておられるのだろうか。違うのだろうか。そしてしもべは、神様が導いておられると信じました。22節から24節。 ラクダが水を飲み終わったとき、その人は重さ1ベカの金の飾り輪と、彼女の腕のために重さ10シェケルの2つの金の腕輪を取り尋ねた。あなたはどなたの娘さんですか？どうか私に言ってください。あなたの父上の家には、私どもが泊めていただく場所があるでしょうか？彼女が答えた。私はナホルの妻、ミルカの子、ベトエルの娘です。ナホルはアブラハムの兄弟です。25節から26節。そして言った。私たちのところには、藁も飼料もたくさんあります。それに、またお泊まりになる場所もあります。そこでその人は、ひざまずき、主を礼拝して。しもべはこのことの中に神様の確かな導きを見ています。神様の確かな導きがあることは本当に素晴らしいことですね。27節。言った。私の主人アブラハムの神、主が褒めたたえられますように。主は私の主人に対する恵みと誠とをお捨てにならなかった。主はこの私をも途中つつがなく、私の主人の兄弟の家に導かれた。これは素晴らしい証です。主はこの私をも途中つつがなく導かれたとありますが、神様は神様の道を歩む人々、神様に導いてほしいと願い、また実際に導かれていて、神様の願われることをしようと願っている人たちを具体的に導かれます。神様は喜んで従う心を持っている人をいつでも導くことがおできになるのです。28節から29節。その娘は走って行って自分の母の家の者にこれらのことを告げた。リベカには一人の兄があって、その名をラバンと言った。ラバンは外へ出て泉のところにいるその人のもとへ走っていった。ここでラバンに注目してください。彼は物質的なものに非常に関心のある人物でした。30節、彼は花の飾り輪と妹の腕にある腕輪を見、またあの人がこう私に言われましたと言った妹リベカの言葉を聞くと、すぐその人のところに行った。すると見よ、その人は泉のほとり、ラクダのそばに立っていた。しもべは、井戸のところで誰かがリベカの家に迎え入れるために来てくれるかどうか、本当に自分が歓迎されているかどうかを見るため、待っていました。ラバンが花の飾り輪と妹の腕にある腕輪を見たとき、このゲストが非常に裕福であることがわかりました。ラバンは良い取引を見過ごしにするような人物ではありませんでした。そこでラバンは出て行ってしもべを歓迎しました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイサクの花嫁というテーマで、創世記24章1節から30節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記24章31節から67節、イサクの花嫁その2をお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。郵便番号 592-8345 0 　大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。